ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは劇団衝撃波座長の南平明さん、そして劇団員の宮浅茜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、サウスフラットショータイム株式会社の代表取締役、
はいはい、
で茜さんは社員、
はい、
はい、ということで実はご夫婦
そうですね、はい、
そうなんです。ちょっとなんか私が福祉番組って言ったので、はい、どんなノリでってちょっと戸惑いありますよね、きっとね。
あ、そうですね、どういう風に喋ろうか
もういつもはもう新喜劇ですね、
はい、そうですね、
はい、そうなんです。もしかしたらというかこの産休エリアにも小学校とかにもいらっしゃってるし、はい、この産休エリアの方が、うん、あ、見たことあるよって方も多いかと思うんですが、ちょっと劇団衝撃波、はい、紹介していただけますか。
はい、はい、劇団衝撃波今年で、旗揚げ22年目を迎えました、お笑いの劇団でございます、はい、主にですね新喜劇を上演している劇団でございまして、社会的な話題、例えば防犯、交通安全、人権、情報モラル、介護などですね、お客様がこう求める社会的な話題をお笑いに変換して上演する劇団でございます。
そうなんです、本当に面白いんですけど、はい、これ脚本も南平さんが書いてる。
はい、ほとんど私が書いてます。
もうじゃあ今までに何本くらい、
この間数えたんですよね何本くらい書いてました
2800いくつだったかな、
すごいですね、はい、だから自治体にもね、もう本当にいろんな全国行かれてるんですけど、はい、要望の通りの、うん、こう例えば認知症なら認知症ということで、はい、その土地にあったこととか、
う
ん、こう書き換えたりして、
ね、はい、なるべくその土地の名物名産ですとか、あと、まあ、主婦の方が使ってるスーパーですとか、そういうところを入れながら、
ね、
はい、写真をこう、持ってもらえるように、
それはちょっと研究して、
そうですね、いろいろと調べさせていただいて、
すごいですね。これ、まあ、22年っていうことですけど、はい、なんでまたやろうと思ったというか、
はい、もともと私18の時に高校3年生の、在学中に友達と、うん、高校の、同級生と喜劇団衝撃波というものを旗揚げさせて、
漫才じゃなく
て、漫才じゃなくて漫才と、当時友達と漫才をやって、劇もやろうということで、旗揚げしたのがきっかけだったんですが、
それ笑わすことが好きだったんですね。
そうですね、その前に、約1年、吉本興業の名古屋事務所さんに、
そうなんですか、
はい、研究生で勉強させていただいて、でちょっと部活動演劇部だったんですが、その兼ね合いでちょっとうまくできなくなってしまって、
高校時代にも行ってたんですね、
はい、そうですね、うん、高校、2年生の時に吉本興業に通っていました。なのでトヨタのさなげという土地から名古屋の都会へ通って、ビクビクしながらやってたんですけども
、
はい、でそれで吉本辞めることになって、何かつまんなくなって、やることないかなと思ったら、うん、そっか、自分で劇団立ち上げようかなっていう。
すごい、なんかよくこうクラスに一人二人はいましたよね、こう笑わせるねえ、前立ってわーと笑いとる、そんなタイプだったんですか。
ですかね、高校の時はそんなタイプだったのかな。そうですね、中学校の時にその笑いを取りたいというふうに目覚めたので、小学校の時は本当に体弱くて、中学校の時もずっと、高校も体育とかは見学してたんですけど、
障害者手帳をね、
そうなんです、
持ってらっしゃるんですよね、
はい、先天性心疾患、三尖弁閉鎖症っていう、生まれた時、当時では10万人に1人の病気って言われて、もうなんか、まあ、親戚同士とか友達同士ではこう笑いを取るのがこう楽しいっていうのは分かってたんですけど、なかなかこう表に出なくて、
それが開花した、
間違った方向に、
でじゃあもう高校時代に立ち上げ て、はい、まず元になる劇団をってことですよ ね、 ですね、
はい、
で卒業後はもうこの道で行くぞと。
卒業後はすぐ、まあ、食えないだろうと思っていたので、あのまず介護の専門学校に行きまして、
はあ、そこも福祉じゃないですか。
そうなんです、で介護福祉士の資格も取りまして、でもちろん劇団も続けながらだったんですが、介護士もやっぱり体がついていかなくて、半年ぐらいで辞めざるを得なくなって、どうしようかなと思ってたんですが、まあ、あの親にちゃんと働けって言われ、まあ当然ですよね、営業マンも経験して、でもそれでもやっぱり劇団ずっと続けていたので、なんとかやれる方向ないかなと思ったら、たまたまトヨタの駅前が、もうすぐ再開発に。
そうなんですよ。あのサイゼリアのある、はい、あそこの上にね。
その前に、実は今のコモスクエア、商業ビルのできる前に、劇場を構えた時期がありまして。
すごいですね。
ちょうど林さんとお会いした
おいで祭り
の時に、私はそこに事務所を構えてた頃です、はい、
そうなんです。私おいでん祭りの司会をしてて、である時からあのパレードとかですよ ね、
そうですね、
をやるようになり、
はい、
もう今メインで、
いやいやいや、もうなんかもう全然及ばないんですけど、
そうなんですよ。
でもたまたまちょっと台風かなんかでちょっと
そうなんですよ。
2年ぐらい
ここ2年ぐらい飛んでるんです
ね、やっぱりともみさんの晴れ女パワーがなかなかね届かないですよ。もう私のね、雨雲レーダーがね。
でもあの正直私もすごい長いことやらせてもらって、は
い、
もう今でも大好きなんですけど、
嬉しい。
でも正直やっぱりあの市民のためのお祭りなので、こうトヨタの人たちが大好きな衝撃派の人たちがやるっていうのが、まあ妥当というか望んでることだなっていうのは思いました。
いやいやいやいや、
もうあれですね、あの林智美さんとご一緒させていただいた時に、皆さんが踊り屋の皆さんが林智美さんの声を聞いた瞬間に、これこれみたいに、
そうなんだよね、
皆さんやっぱり声でなんかこう記憶をされてるので、
でも大好きですね。ちょっと形は変わってきましたけど、
そうです ね、
ね、はい、でも夢っていうのもあったんじゃないですか。おいで祭り、こう小さい時から知ってるおいで祭りをやるっていう、
そうですね、小学校6年生の時に初めて参加しましたので、その時はクラスで参加をしたんですね。6年4組っていう、
6年4組、
はい、で担任の先生がすごい、やるぞっていう感じだったので、初めて参加して、中学校でも高校でも劇団でもずっと参加していたので、いつかそういうお仕事はしたいなとはもう夢の中の夢だったんですけど、
でも夢が叶うってすごいです
ね。いやいやいやいや、
ありがたいです。で、あの今は、まあ、あのさっきもご紹介しましたが、サウスフラットショータイム株式会社という法人化されたのが、
はいはい、3年前ですね。劇団を、もうちょっと大きくしたいなっていう希望、当時そんなにそこまで大丈夫かなと思ったんです
けどね。そうですね。でも正直すごい依頼が多いですよね。まあ、今ちょっとねコロナ
の影響もあって、はい、年間約200本ぐらい。
これすごいですね。
ありがとうございます。
これだからもう、あかねさんが入ったのはもうだいぶ後ですよね。
私は2009年に入団して11年目になりました。
でもその時に、ああ、劇団衝撃派って感じだったんですか？
あ、私は全くあの、もともと長野県松本市の出身で、その後あの、専門学校のために名古屋に出てきたので、正直、その、衝撃派という名前も、その劇団のこと全く知らずに入ったので、
でこのじゃ松本から出てきたその専門学校は、日慣れ、
はい、日慣れに通っていました。
日本ナレーション演技研究所の名古屋校に、
名古屋校に通っていました。通えるところがそこしかなかったので、親も最初名古屋に住むことに反対だったので、通えるところがそこしかなかったので、
それはなんか喋りの仕事がしたいなと。
そうですね、ナレーションとか声優さんにやっぱり憧れていたので、その仕事がしたいなと思ってきたんですが、やっぱ演技を習っていくうちに、やっぱお客さんに見てもらって反応が見れるっていうことがやっぱり自分の中にとって快感で、やっぱりそうするともちろんナレーションとか声優の仕事も素晴らしいんですが、お客さんとの接点がやっぱり少ないかなというのもあって、 でその当時にいた先生がお前は即興に強いから、即興が活かせる仕事に就けと言われて
探私もよく知って
る山科先生に言われて、それで劇団を探したら衝撃波がもう毎日のように現場に行ってるぞということで、で面接をしてもらえるかとか電話をかけて、そしたらもうすぐに面接に来いと言われ、面接をしてその月のもう最後の末日には現場についてこいと言われて、
もうだからお笑いがすごい良かったというよりも、できる即興でできるとこないかなと思ったらお笑いだったって。
そうです。毎日舞台に立てるところ、現場に連れてってくれるところに行きたかったので。
もうじゃあ最初から即戦力で。
まあ、そうですね。うちなぜかお笑いを目指してる子はすぐ辞めちゃ
う。そうなんですか。もう一人はるかさん。
あ、はるかちゃん。
も同じぐらい、
ね。そうですね。学年的には一つ上ですけど、年は一緒です。
なるほど。
はい、
でも、11年も、
はい。
嫁にまでなっちゃった。
いや、本当にありがとうございます。
本当ですね。でも、まあ、大変なこともいっぱいありますよね、やっぱり。
そうですね。
劇団をこう、引っ張っていくというか。
そうですね。まあ、お客様が本当に、なんていうんでしょう、いろいろとこういうものをお芝居でやってほしいっていうものをなるべく忠実に、書かせていただいてるんですけども、やっぱりその中でこう劇団の中で話し合って、どれが完成形なのかっていうのを、話し合いながらやっていって、なるべく 100% に近い状態で持っていくっていうのは、常に悩んではいますね。
これもう当て書きになるんですか？
そうですね、役者の個性をなんとなく自分が分かっているつもりではいるので、あかねちゃんならあかねちゃんのキャラクターで、はるかちゃんならはるかちゃんのキャラクターに合わせて書いているつもりでございます。
学校の先生とかね。
そうですね。
もう YouTube でちょっと見ちゃいました
けど。ありがとうございます。やっぱりはるかちゃんというもう一人の劇団員がやっぱおばあちゃんの役がすごい上手なので、で、何の劇をやるにしてもやっぱおばあちゃんがハマって、次に南平さんが何をやるかがハマって、私がいつもその、間をつなぐ役をやることが多いので、私がいつもいろんな役に化けてっていう感じの。
なるほど。
はい、
これでも一度やったものでもこうアレンジしてあると、こう練習ももちろん必要ですし、セリフもね、
自分
も覚えたりしなくちゃいけないんですけど、
はい、
そういうこう練習 も毎日のように、でも2ステージ違う場所であったりとかもしますよね。
ありますね。むしろほぼ毎日舞台がある時がありまして。秋口からはもう全然毎日舞台が変わって現場も変わって、もちろん対象者も変わって、で2現場あったり3現場あったりするので、
5日間の公演でなんか7本とか8本台本持ってると私はどこへ行くんだろうみたいなこともありますね。
楽しいよね。
楽しいですね。
楽しいですね。で今はもう平戸橋小劇場、
はい
はい、だからそこで、ずっとこう土日ライブをされてましたもんね、
はい、そうですね、この一連のいろいろコロナの騒動があって、なんとかお客様にこう笑ってもらいたい、だけど笑ってもらうはいいけどちゃんとそういうウイルス対策をしないと、良くないので、お客様に何かあってはいけないので、入り口でちゃんと手洗いをしてもらい、そして中に入ってもアルコール消毒してもらい、お客様に当然マスクをしてもらって笑ってもらう、プラス、お茶も飲んでもらって、お茶もこっちで提供させてもらって、
だからいつも入る人数よりもちょっと少な
くない、そうですね、ちょっと少なめにしながら、はい、
ドキドキながら、
ドキドキですね。
そうですね。
でも29日、はい、ね、まあ、昨日29日に2周年、記念のライブ、
は
い、いっぱいお客さんが、
ありがたいです、本当に、ね、劇場を始めて2年目になりましたので、その記念すべき、記念公演させてもらったんですけど、本当に満席でたくさん笑っていただいて、僕らも元気になりますし、
そうですね、
やっぱ笑うことによって、ね、なんちゃら細胞が
ナチュラルキラー細胞ですなんちゃら細胞じゃないです
ナチュラルキラー細胞
こういっぱい出てね、
はい、そうですね、だからいろんな悩みながらもだと思うんですけども、本当になんかこの自粛がいいのかなっていう、なんかね、
そうですよね、
複雑な思いですよね。
やっぱお客さんの中にはこう毎日外出することが幸せだった方もやっぱりいるので、まあ、家の中にいるとだんだん気分が暗くなって、なんとなくちょっとね元気がなくなっちゃうという方もやっぱり見えるので、行ける場所があるって大事ですよね。
ですね。で4月はちょっとお休みをされるんですね。
はい、4月の第1週目の、4日5日の土日はお休みいたしますが、その週次の週からですね、11、12からはなるべく毎週土日に行う予定で行こうと思っています。
劇団員の生活もかかってますね。
そうなんです。そこなんですよ。
本当ですよね。
またアルバイト生活戻らなきゃいけない
ね。で実はあの心臓の検査を、
はい、
されるんですよね。
実は明日から、明日からカテーテル検査
3月31日から、
でそして4月1日のエイプリルフールに、カテーテル検査があるので、本当かどうかわからない
で、でもカテーテルってちょっと不安ですよね。
不安ですね。もう何回もやってはいるんですけど、戻ってこれるのかなと思いながら、戻ってこれるんですけど、
もちろんもちろん
なんとなく不安はありますね。やっぱり
でもやっぱりそうやって定期的に検査をしてるんですか。
はい、そうです。あの病院は、4ヶ月に1回必ず名古屋の病院に行って検査をして、で何年かに一度はカテーテル検査をしなきゃいけない状況なので、
だから心臓が治ってるわけでは
ない。治ってはないですね。もう一生付き合いなので、やっぱりこうバクバクしたりとか、あのちょっと激しい運動、それから何て言うんでしょう、疲労がたまると、
さすがにめっちゃたまりそうな、
たまるんですよね。
本も書いてるしねえ、
でもまあ笑い、逆に笑いの仕事って僕たちも普段笑ってるんですよね。だから稽古しながら
ゲラゲラ笑って、
じゃないって言いながら笑って、それで元気かなっていうのは正直思います。
お金さん、最初その心臓のことを知ったっていうのはいつぐらい入ってすぐ。
もう入団のその面接の時にもう、こういうこうだからっていう話も聞かされたんですけど、もうそのなんか心臓病っていうこと自体があんまりよく分かってないので、治るものなのか、そのなんか改善していくものなのかも全く分からず話を聞いたので、もう本当そうなんだくらいしかでしたね。
普段あんまり感じない。
普段はやっぱりあの生活を一緒にしているとやっぱりありますけど、
結婚してからは割とこう、
そうですね。ただやっぱりね、あの現場について冷暖房がやっぱりちょっとうまく効かないところだと、やっぱ急に寒いって言い出したとか、暑いとか。
寒いですか、今大丈夫ですか。
かなり
快適です。
適温ですか。
よかった。
もうそういうのはもうほんとついて回るので、野外のずっと外に立ってなきゃいけない視界だとやっぱり立ってるのがしんどいとか。
じゃあこの、まあ、新型コロナもお客様に感染も心配だけども、もしかしたら一番、
そうなんですよ。
さんが、
そ
うですね。ねえ、一番さようならしち
ゃう。いやいやいや、でも手洗いうがいはじゃあ、
そうですね、徹底して。
徹底して。はい、でもそれでもやり続けたいってい う、 こう、まあ、今はもちろんね生活っていうこともあるんですけど、でもそれでもこの道に来てっていうのはやっぱり笑いが好き。
そうですね、皆さんの笑顔が好きで、なんだろうな、笑いながら客席で笑ってる姿ももちろん好きなんですけど、その後に今ダイレクトで SNS とかで反応が返ってくるので、いや、これは本当ある意味いい時代になったなと。
皆さんがフェイスブックに上げてくれたり、
そうですね。あとやっぱり学校公演とかに行くと、もうレスポンスが早いんですよ、今の若い人たち
ね。
すぐにインスタグラムとかで感想が届いたりとか、ツイッターとかで直接メッセージ来たりとか、いやいい時代だなって思います。
そうですね。このエリアはどうでした。
このエリアは瀬戸洋業高校に、
はい、
何年前かな、
2、3年前ですけど
伺いましたけど、すっごく気持ちよかったです。
本当ですか。
はい、
手が良くて、
ノリが良かった、
ノリが良くて、もう一回行きたいと思うぐらい。
やっぱり温度差ってあるんですか。
ありますね。
ありますね。地域によって、ね、
なんか笑いって面白くてもなんか笑っていいかなとか、
ありますね。
ね、
はい、
ありますもんね。でも誰かが笑うと安心して。
そうですね。中学生が一番難しいです。小学生って、まあ、 何言ってもって言うと悪いんですけど、ね、うん、笑ってくれるんです、うん、で高校生になると大人のノリっていうのが分かってきてくれるので、
うんうん、
ただ中学生ってこう一番こう難しい
年頃
で周りの目も気にしながら、うんうん、先生の目も気にしながら、難しいところもあります、
ね、確かにね、そうか、だから対象となる年齢はもう幅広い、
はい、もう幼稚園からお年寄りまで
全年齢、
日常の方も対象の時ありますので、で
行く場所としては、まあ、自治体からの、行政からの依頼もあるし、
はい、
まあ、行政学校もそうですし、そういった高齢者施設
とか、そうですね、高齢者施設とか、うん、イベント、
はい、
本当にさまざまですね、全く客がいないとことか
そうですね、あのショッピングモールの真ん中でやってください、防犯のイベントですとか言われて、やってお客さんを集めるところかなみたいな、
イベントにして、
はい、
なんかいつまでも若手だよね。
あ、そうですね
いつまでも僕たち
鍛えられて、
その衣装を着たまま読み込みをして始まりますよ。でもこれでいいのかなと
思います
ね。あんまり来るかもしれませんね。
そうですよね、あんまりなんか偉そうにしてね、っていう立場でもないし、読み込みしながらやるのも、
衣装もすごいたくさんあるんですか。
あ、でも あるかな。
他の劇団さんに比べると多分少ないと思います。あの私服の部分もあったり、やっぱりあの自分で管理するものも多いので、劇団の衣装っていうのでは多分量はそんなにないんだと思います、
でもあの大道具というか小道具というか、
はい、
例えば茶舞台とか、結構ありますよね、
はい、
そういうのも
ありますね。
それは劇場の倉庫かなんかにしまってあるんですか。
いや、もうずっと劇場と事務所兼用のところに置いてあります。
なるほど、
はい、
どっか行くときはそれを持って。
そうですね、はい、
すごいですね。なんかご両親とかご家族は何か言われてますか、は
い、あの笑いを始めるっていうか、そのお仕事にしたいって思った時には、まあ、父は安定職、まあ、母も安定職だったんですけど、まあ、父はやっぱりちゃんと勤めてほしいっていう願いはあったと思うんですね、で母は割と自由にやりなさいっていうタイプだったので、まあそんな大きな反対はなかったですが、なんとかあのやれてよかったなっていう気はしています。今
でも元気でやっているっていうのは嬉しいですよね、きっとね。
ありがたいですね。
心配しつつも、
そうです、
体のこともね。
そうですね、はい、
ね、あかねさんは。
私は
長野に今、
はい、
ご家族が
いるんですが、はい、母に、名古屋に出るときに言われたのは、25になっても一銭も稼げなかったら戻ってきてこっちで就職しろって言われてました。
あ、なるほどね。で稼げた。
一応その劇団に22の時に入って1年間研修、23にはもう、一応歩合制っていうんですか、あの一応、お金をもらえるようになったので、その初給料で花束を買って帰りました。
うわ、かっこいい。喜びましたね。
喜びましたね、
離
れてるので、多分すごい心配だったと思うんですけど。
じゃあ結婚っていう時にはどうでした。
うちの親はもうそうなってほしかったって言われたので。
でも一人でやってるより、
はい、
結婚してくれた方が安心は安心ですよね。
そうですね、
ただちょっとあの浮き沈みのあるね、
ま
あ、
一緒ですけどね、そうです
よね、仕事なので、、まあ、ある意味ね、あのそういうことはあるけども、
はい、
まあ、でも何回もお芝居も見てるんですよね。
あ、そうですね、周年公演とかには来てくれて、
じゃああの人ならいいんじゃないっていう。
そうですね、うちのお母さんが割とファンなので、あのいいいい絶対いいみたいなことを言ってくれて、
ね、でもまああの社員劇団員ではあるけども、
はい、
一緒にこう劇団をね切り盛りしていく、会社を切り盛りしていくわけですもんね、はい、
そうですね、責任重大ですね
本当ですね。どんな感じですか、あの仕事場も一緒、家でも一緒、はい、
あー結構仕事の話しますけど、
うん、
意外とお互い バカだよね。
そうですね、家に帰ると2人で西部警察とか見てますから、
ね、懐かしい、西部警察ですか。
DVD で、
はい、なるほど、
気分転換にとか言って、
なぜそれを選ぶのか分かんない
けど、ね、分かんないんですけど、
西部警察見て、
はい、
で家事は分担して、
家事は、一応南平さんのお母さんも一緒に住んでるの。
あ、お母さんも一緒に、
はい、そうなんです、3人で暮らしてるので、
はい、かわいい、かわいい、あかねちゃんって感じですか。お母さん、か
わいがっていただいてます。
なるほど、なんかいい感じですね。じゃあ
そうですね、まあ最初やっぱり同居ってなるとお互いに
構えるんですけど、
生活のリズムがね、
うん、でもお母さんご飯作って西部警察2人でそんな感じで、
そうですね、だからもう、まあ、自分作る、あかねちゃんが作る時もあったり、
うん、
あと、まあ、洗濯とかはね全部やるし、
そうですね、分担しながら、うん、朝お母さんが早い日は私がやったりとか。
なるほど、
はい、
いいですね。そっか、まあ、これからねちょっとまあ、そう、ひまわりネットワーク、
はい、
ね、
はい、
やってるんですね。この産休エリアでいうと長久手市が、
はい、
あ、そうですね、
ね、エリアですけども、
はい、
長いんじゃないですか、ひまわりさん。
もう15年番組やらせていただいています。こちらパトロール隊という番組なんですが、消防と警察と
エコ
の3つの、
それ、中の内容も考えて、
いや、それは制作会社がいますので
考えてくれて、
まあ、出演してやらせてもらってますが、犯罪のこととか、
消防の訓練とか
実際に訓練したりとかね、
はい、
すごいですね、はい、
やらせていただきます。
11年ってすごいですね。そっか、やっぱりでもトヨタが好きなんですよね。
そうですね、生まれ育った町、本当に生まれも育ちも
平戸橋なんですよね。
そうです、はい、生まれも育ちも、うん、トヨタで平戸橋というところなので好きですね、はい、
でも、うん、全国お呼びがあればどこへでもっていうね、
一応、はい、目標は全国制覇。
もうでも本当に行かれてますよね。
今30ぐらいかな。
そうですね、
30都道府県。
そうすると、はい、もう車で荷物を持って、
はい、
ね、
本州と四国は車で行きます。
あとは飛行機で、
あとは飛行機で行ったりとか。
すごい。そっか、どうですか、この先こんなことをしていきたいなとか、こういう風になりたいなとか。
僕ずっと劇団員にも言ってるんですけど、うん、地域の隅々まで回りたいんですよね。もちろんそれ大きいイベントに出演させてもらうのも嬉しいんですけど、うん、ちょ、なんていうんでしょう、笑いが届かないって言ったら変ですけど、そういうちょっと困ってる地域とか、そういうところ、村とか、
はい、
町とか、そうですね、そういうところにも行って、うん、僕、衝撃派が来たことで、なんか元気になったとか、うん、そういう劇団になりたいなって思ってます。
だから、同じ豊田市でも、
はい、
もともとはね、
そうなんです、村とか、町とか、
下山とかね、
そうですね、
小原とかあったんだけど、
はい、
だから、同じ市内の中でもありますよね、
うん、ありますね。はい。なので、全国、それを全国で表すと、全国の村とか町とか本当に小さいところもぜひ伺わせていただきたいなとは思っています。
テレビで言うとこうポツンと一軒家、
ね、ああいいです ね, です
ね。あれ見て大体そこの人がいつか来ると思ったんだよとか知ってるって言ってね。確かに。あかねさんは、
でも私もちょっと近いものがあって、やっぱり全国各地の小学校でも、うん、やっぱり小規模校になるとなかなか呼べないっていうところがあるんですけど、うん、そうですね、でもやっぱり芸術の力とか笑いの力って、うん、やっぱり子どもたちも元気になると勉強もできるようになったり、うん、運動もできるようになったりすると思うので、うん、まあ、そういう大きい学校ももちろんですけど、小さい学校でやれるくらい、うん、うちがちゃんとね、お金をね、
そうですね、
ボランティアでも行けるくらいね、
リアルだね、
リアルに頑張ってきた
なと。やっぱりね、劇団呼ぶとなると結構なお金がかかりますよね。
まあまあね、そういうね、イメージもありますよね、やっぱりね。
ただうちの強みはやっぱり幕がなくてもとか、やっぱりそんなに大きい体育館じゃなくてもっていうところをやっぱ強みにしているので、どんなところでも公演できますよっていうことを売りにね、いろんなところでやっていけたらなと思ってます。
なるほど、教室でもできる、はい、
一番小さいところは4畳半の、
あ、6畳
間、ね、6畳間、
4畳半はちょっと狭いですね。
6畳間の
6畳間畳の部屋でやったことがあります。
そうするとその箱を聞いて、こう、こういう会場ですよっていうのを聞いて、
はい、
そう想定して、
そうですね、
内容を考えるんですね。
はい、大体やれます、やれないですよねって言われるんですけど、やりますよ。絶対どんなところでもやります。
だからもう本当いじめとかもそうだし、はい、学校系のね、そういう、ものもあれば、
はい、
まあ、認知症とか高齢者とか障害者とかいろんな、はい、もうとにかく合わせて
何でもやります。
やりますよ。
はい、
ですね。特別支援学校で、あの、うんうん、車椅子とか、うんうん、その補助器具っていうんですかね、うん、あのそれに関する劇をやってほしいということも
あって、ありましたね、
うん、もうあの瀬戸は特別支援学校2つもありますから、肢体と知的とね。
そうですね、
うん、で、あと、まあ、あの小規模校が小学校5校と、うん、その祖母会もそうなんです
けど、
並行になったんですよ。
あ、そうですよね。
で中学校2校が一緒になって、うん、虹の丘学園っていうね、
最後の子ども会に伺ったんですよ。
はい、祖母会の
すごい最近です。
最近です、はい、これで最後になるので笑わせてくださいって伺いました。
じゃあまた虹の丘に、ね、
ぜひご縁があると嬉しいです。
から本当です、うん、ね、じゃあもうこれからも頑張ってほしいんですが、まずは今朝、
はいはい、
乗り切って、
はい、
そしてコロナに打ち勝って、
はい、ね、頑張ります。
本当にあのだから先の依頼でも大丈夫ですのでね、
はい、もう受け止まっております。
ホームページじゃあ見ていただいて、
はい、
でそこにあのご依頼を、
はい、お願いいたします。
いただける、あの質問でもいいですし、ね、
そうですね、はい、
うん、劇団小劇派笑う、劇、の派閥の派、
派閥の派、
はい、はい、劇団小劇派でぜひ検索していただきたいと思います。じゃあせっかくですから、あのラジオを聞いてる皆さんに、
はい、
はい、まずは、
はい、
あ、先に行きますか、あかねさん先に行きますか。
そうします。はい、はい、ね、劇団小劇派頑張って、小劇場もやっておりますので、ぜひね、豊田市桜も綺麗な名所もありますので、ぜひ遊びに来てください。パス。
はい、はい、劇団小劇派今年22年目になりますが、もっともっと、たくさんの方に笑いを、広めていきたいと思っていますので、劇場ももちろんですが、何かありましたら、ぜひご呼びください。お願いします。
はい、この産休エリアにもね、いっぱい来ているということですので、劇団小劇派ぜひホームページを見ていただいて、またあの4月のこう公演 の、はい、あの案内なんかも見ていただくと分かるようになっておりますので、はい、ホームページ、その中でブログも、
はい、
ありますからね、ぜひご覧ください。ともみとともに、今日のゲストは劇団小劇派の座長南平明さん、そして、宮佐茜さん、サウスフラットショータイム株式会社の代表取締役でもあるということで、はい、南平さんと茜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。